に潜っていってね。この番組は IT ガジェット、モバイル通信についてのニュースや話題を中心に、中の人のチープラーニングに基づいて構成される音声配信プログラムです。
番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお届けしています。
多少お聞き苦しい箇所もあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのはネタを探してきてチープラーニングを駆使するのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話は佐藤ささらと
鈴木つづみと
伊谷の3人でお送りいたします。
ゆくもば第295回です。
5月に入りました。ガッテムウィークは皆様どのようにお過ごしでしょうか。
まだ行ってたんですね。
ちなみに、5月1日から、安倍さん10万円くれくれ申請、元い、特別定額給付金の給付申請が開始されています。なお一部自治体でオンライン申請からスタートしており、書面での申請は書面の準備と送付の都合上、さらに遅れると見られています。
オンライン申請は、電子署名を付与したマイナンバーカードを発行済みであれば、パソコンやスマートフォンから申請可能ですね。
中の人はマイナンバーカードを発行する際に電子署名を付与していましたけど、その期限が来月失効するところだったのを今回知りました。パスワードも何を設定したかすっかり忘れていましたが、とりあえずダメ元で iPhone 11を使って申請をしてみました。 iPhone にマイナポータルアプリをインストールして、利用登録の際にパスワードを入れて iPhone の NFC でマイナンバーカードを読み込むんですが、パスワードさえ覚えていればあまり難しくはありませんでした。
パスワードが3種類あって、ここで使うのは利用者証明用の電子証明書のパスワードだそうで、中の人はどうにかここは一発でクリアしたようです。
続いて特別定額給付金の申請に入りますが、ここで住所などを入力する際に県民事項入力補助用パスワードを入力してマイナンバーカードを読ませることで登録情報の入力の手間が省けるそうです。
ささらさんの言いぶりで察した方もいらっしゃると思いますが、中の人はこのパスワードを忘れてロックされてしまったので、申請者の情報は手入力で先に進んでいます。
まあここは逃げる手段があってよかったですね。
最後に入金口座の情報を入れますが、そこでクレジットカードなどの現物確認写真を送らないといけません。これを暗号化するために、署名用電子証明書のパスワードを入れなくてはいけません。
このパスワードがロックされたらおしまいですが、中の人は何回か間違えて、やばいかなと思いながら最後に入れたのが合ってましたね。
ここで間違えてロックされたら、それはそれでネタとしては美味しかったんですけどね。
幸い手続きは完了したので、不備がなければそのうち入金されると思います。まあ入金されても、月には使えない予感しかしませんけどね。それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルは同社のウェブサイト内に、楽天モバイル公式スマートフォンチェックを開設し、同社で動作保証外としている端末の一部における各機能の動作確認の結果を公開しています。同 動作確認項目は、データ通信、通話、自社回線での SMS、パートナー回線での SMS、APN の自動設定、パートナー回線と自社回線間の接続先回線切り替え、ETWS、緊急通報時などでの高精度な位置情報測位の8項目となります。楽天モバイル公式スマートフォンチェックでは、楽天が動作保証をしている端末のほか、動作を保証していない端末の一部についても動作確認結果が公開されており、確認結果と、確認実施時の OS、ソフトウェアバージョンも記載されているとのことです。動作保証外の端末として、iPhone も入っており、iPhone 11、iPhone X、iPhone 8、iPhone 6S が動作確認を実施したとのこと、それ以外の機種については確認中のようです。iPhone 11では一部の機能を除き利用可能、iPhone X以前の機種は、楽天アンリミットでの利用はできないとのことです。iPhone 11はパートナー回線を使用した SMS や、緊急地震速報、津波警報の受信などができないほか、パートナー回線と自社回線の切り替えがスムーズにいかないという制約はあるものの、データ通信、通話、自社回線エリアでの SMS の利用は可能であるとのこと。なお iPhone で楽天モバイルの MNO 回線を利用することについて、未だ正式には動作保証外となっており、構成プロファイルの提供、楽天モバイルアプリや楽天リンクアプリの iOS 版の提供は行われていません。利用する場合は自分で APN 設定を入れる必要がありますが、この設定はウェブページで公開されています。
動作保証外であることを強調しつつ、iPhone での動作確認や利用情報を出してくるあたりに大人の事情を感じますが、熱心な iPhone ユーザーはすでに検証済みといえば、まあ検証済みの内容ではありますね。動作保証外の端末で接続できるか、利用できるかを検証するというのは、ボーダフォンやソフトバンクで SIM ロックフリーのスマートフォンを利用しようとしたモバイルオタク処刑の行動を思い出します。そのうち、気がついたら iPhone も条件付きで動作保証に変わっているような気もするんですけどね。
NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクは、災害時などに避難勧告や各種警報などを配信するエリアメールや緊急速報メールにおいて、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、都道府県知事から出される外出自粛要請が配信されるようになったことを明らかにしました。また楽天モバイルも、災害時などに避難勧告などを配信する緊急速報メールの対象として、新たに新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐための外出自粛要請を追加したことを明らかにしています。ドコモ、au、ソフトバンクは4月30日から、楽天モバイルは5月1日から対応していますが、楽天モバイルのパートナー回線エリアにいるユーザーについては、楽天モバイルからではなく、au の緊急速報メールが届くとのことです。
結構以前から、エリアメールなどで外出自粛などの情報を発信できないのかという意見はありましたが、ようやく整備ができたようですね。今後は地方公共団体から、災害などと同様に情報を発信することができるようになります。とは言っても、結局それを受けてどう行動するかは、受け取った人次第なんですよね。
CP より確認、敵情にあってはポッドキャストを定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト 状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただいたコメントをご紹介します。
私も DMM モバイルから楽天モバイルに MNP しました。これも MVNO から MNO ですかね。と小暮誠一さんから4月20日にコメントを頂戴いたしました。
小暮誠一さん、コメントありがとうございました。DMM モバイルが楽天モバイルに承継されて半年ほど経ちましたが、これも実社内 MNP、MVNO から MNO への移行という意味では同様かもしれませんね。MNP 番号のメールが届いて、実社内の契約変更なら関係ないと言いながら、回線切り替えは MNP 番号の有効期限内に実施せよという内容で、めっちゃ関係あるじゃんとツッコミを入れたのはここだけの話です。
ゆくもば第294回を拝聴。シャープのマスク販売 IoT サービスにまで影響するとはすごいですね。今日から抽選になったようですが、抽選の登録も混雑しているようです。やはりシャープ製なら安心安全との意識が働いて大人気なのかと想像します。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、4月27日にコメントを頂戴いたしました。
続けてもう一つ。
第294回配信お疲れ様でした。シャープ製マスクの件は、シャープ製 IoT 製品にも影響があったことは知りませんでした。IoT 製品の問題がこれで分かったのは良かったのかな？福岡支部長、就任おめでとうございます。と、お気楽メガネおばさんさんから、4月27日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、お気楽メガネおばさんさん、コメントありがとうございました。今回のマスクの申し込みは大盛況だったようですが、抽選に切り替える前、まさか IoT サービスに影響が出るとは誰が予想したでしょうか。抽選に切り替えてからもアクセスが殺到して、申し込みが受け付けられたのかよくわからない状態が続いて、それを確認するための案内が遅かったことでかなり混乱を招いていましたね。5月3日から再度抽選受付が行われるそうですが、初回の申し込みで落選した人は自動的に第2回以降の対象に組み込まれるそうなので、一度申し込んだ人は、とりあえず待っていましょう。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きいただいた感想など、皆様からのコメントをお待ちしています。
Apple Podcast のレビューのほか、配信しているシーサーブログ、更新告知を掲載している Goo ブログへのコメントやメールフォーム、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、お好きな方法でお寄せください。
いただいたコメントは、ニュースの後にご紹介できればと思いますが、コメント数が多くない場合、数回分のコメントをまとめて紹介させていただくことがあります。 あしからずご了承ください。
それでは、今回のゆくもばはこれにて。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばの合成音声は、チェビオ、クリエイティブスタジオにて作成、編集を行っています。
番組のネタ探し、構成や編集、その他全般の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお届けいたしました。